もしもし。
はい。
はい、テレホン人生相談です。
こんにちは。よろしくお願いいたします。はい。
最初に年齢を教えてください。
39歳です。
39歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
33歳です。
33歳。お子さんは？
息子が一人おります。
何歳ですか？
あ、3歳です。
3歳。はい。はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
私が育児をするようになってから、
はい、
今までの母親との関係を思い起こすことが多くなったんですね。で、はいはい、自分の中では、過去のものであった出来事でも、こう、いくつか許せないことが最近、ふつふつと思い出されてきて、
うん、
それに対する、対処方法といいますか、
はい、
気持ちの持っていき方を教えていただければと思います。
はい、要するによく世の中でね、こう思って知る親の恩っていうけど、逆にこう思って知る親への恨みつらみっていうのかな、
はい、
こう思って知る親の恩というのの反対のことっていうのはよくあるんですよね。この3歳のお子さんを育て出してから、そういえばお母さんにこう言われたとか、はい、こういう時にこうされたとかっていうのが思い出されてくるってこと？
はい、そうですね。思い出して、はい、こう怒りがこう湧いてきてしまうんです。
はいはいはい。例えばどんなこと？
勉強がわかるまで叩かれたこととか、
はい、
あと常に下の兄弟と比べられてきたこととか、
はい、
例えば何かしたいと言っても、
はい、
どうせお前にはできないからやめろと言われたりとか。
はいはいはい。ということはあなたはあれなのかな、まあ勉強が分かるまで叩かれた、でそれは私が悪いからだと、
はい、
あるいは兄弟と比べられたと、それは私がちゃんと下の兄弟を世話しないから私が悪いんだと。
そうですね。こう何かあれば常に自分はダメなんだ、自分は悪いんだって常に思ってきました、
うん、私が悪いんだという思うことで全てのことに対処してきたわけですね。
多分そうだと思います。
うん、ところが実はあなたの本当の感じ方は私が悪いんだっていうんじゃなくて怒りだったんですよね。
はい。
だけどそれは怒りは許されない感情だからね。
あとは私が思うに、はい、多分一言でもいいから、
はい、
頑張ったねとか、はい、よくやったねとか、
はい、
そういう一言さえあれば、
はい、
救われたと思うんです。
それはものすごい傷ですよね、心は。
はい。
ご主人との関係の中で何かトラブルっていうのはなかったですか？トラブルって気持ちの上での。
はっきりと覚えてないんですけれども、
はい、
子供が生まれた頃にこう何回かやっぱりストレス溜まって、
うん、
私が主人に八つ当たりをしてしまって、それで夫婦喧嘩に発展してしまうということがたびたびあって、
うん、
その中で私がその自分の母親に関する発言をしたりとか何回かしていたところ、
うん、
主人の方から、
うん、
お母さんのことを嫌いなんだねってこうズバッと言われて、
うん、
全部主人がそれを受け入れてくれたと言いますか、
うん、
あ、これは心の傷があるからなんだねって言ってくれて、
うん、
こう受け入れてくれて、
うん、
それでこう収まってきたかなっていうのはあります。
でもあなた、いいご主人と巡り合いましたね。これつまりあなたの心の問題がね、そうやって受け入れてくれるご主人じゃなくて、これもう一度ね、従順を強いられるっていうことだってあるわけですから。
はい。
そうじゃないんですよね。
違います。
ねえ。で、あなたは子育てが始まって、またやっぱりお母さんが許せないっていうことね。
はい。
で、今日の相談っていうのは、そのお母さんのに対する怒りをどう処理するかっていうこと？
そうです。許した方がいいのか、
うん、
それとも許せないものは許せないものとしてこう自分の中で踏ん切りをつけるか。
だってあなた、僕がね、ここでお母さんを憎むなんて良くないことだよ、やめなさいよって言ったらどうなります？
はい、うん、はいっては言えないです。
うん、はいって言えないのが正常ですよね。おそらく今まではあなたは、はいって言うようにして生きてきたんだろうね。
そうですね。
うん。ですからね、お母さんに対する怒りはあるんですから、
はい。
ないと言ったってしょうがないわけですよ。
はい。
その怒りがあるということを認めた上でね、どうやって自分の心を正常に維持するかっていうことですよね。
はい。
わかりました。今日はですね、幼児教育研究の小原恵子先生がいらっしゃってます。
こんにちは。は
い、あ、こんにちは。よろしくお願いします。
今お話を聞きまして、
はい。
子育てとおっしゃってましたね。
はい。
今あなた子育てがすごくきついんじゃないかしら。
はい。
ね、本来ね、今3歳で一番大変ですけども、はい、あなたの子育てとお母さんをダブってしまったら、この男の子は地獄になりますから、それは切り離してほしいんですね。
はい。
で、次に、あなたと夫の関係です。はい。あなた自身が、姉さん女房ですよね。
はい。
夫にとってはあなたがお母さん的に愛して守ってもらう存在なんですね。
はい。
夫にとっては、このあなたを失ってはいけないから、一生懸命33歳の力で、たくましい男の人になってるんですよ、今。だあなたは、初めて、あ、こんなに癒されるんだ。これだけ文句言っても、夫はこうなんだ。は、自分の母のことを言っても、君辛かったんだって受け入れてくれる。だけれども、愛されないと思った人の生き方っていうのは、夫の存在を知っていながら、もっともっととね、自分の感情を出してしまうんですね。で、言う言葉っていうのは分かっています。夫がいなければ私は生きていけないんですけどね、と言っておきながら、どんどんどんどん吐き出すんですね。私が一番今気になるのはですね、33歳の夫が、あなたが常にね、母がって言ってしまった時に、僕が対応できなくなった時に、どうなるんだろうなと思うんですね。
はい、
吐き出した感情が、全部消えて元のままになればいいですよ。吐き出して元にならないんですね。
はい。
あなたは母の怒りのものを出すことによって、家の中に母の亡霊っていうのがですよね、怨念を、あなたが作った怨念ですよ。を家の中に撒き散らしてるんです。その選択をするか。
はい。
今ここで母の憎しみを吐き出したとしても、自分の心は軽くならないんです、こういうものって。怒りっていうのは。もっともっとです。
はい。
それよりも、今のところ、夫が優しいでしょ？
はい。
ぼやちゃんもいい子でしょ？
はい。
賢くなるってことじゃないでしょうかね。あのね、こういう話があるんです。ある修行僧に来会った時にですね、その方がですね、千日解放言なさった時に、常に一箇所一箇所にお祈りするんですって。はい、その時にね、はい、ある時ふっと違うことを忘れてしまって、呪図、わかりますね、お祈りする。
はい。
とか、いろんなものをその一箇所に忘れて、はい、先に行った時は、戻ることができないとおっしゃったんです。
はい。
私はね、どうしてですかって、忘れたなら戻っていいじゃないですかって言ったの。
はい。
たらね、うん。それは、死を意味するんだよって言ったんです。私はね、この年になって初めて分かったのは、
はい、
憎しみを抱いたその時から、はい、その人は生きてないんですね。そうでしょ？その時から止まってるわけじゃない。でも、あなたのお母様なんかは先に生きてるんですよ、どんどんどんどん。あなただけが、はい、その怒りの憎しみを持ってそこに止まってるわけですよね。
はい。
そのアジア屋さんの話を聞いた時に、じゃあ、過去の憎しみなんかは、どうするんですかって私は聞いたんです。
はい。
今が不幸だからって言われました。今が幸せだったら、 もういい、あのひどいことがあったって、今はこれだったらいいやと思うってんですね。つまり、怒りは悪くないって言うんですね。怒りも憎しみも。ただそれは、今の現時点の自分の位置を教えてくれるんだって言われたんです。そうすると私は嫌だと思ったんですね。自分は幸せなんだから、と思ったの。はい、ただ、死にたくもないし、過去はもういいと思った時に、初めてその話を聞いた時に、ハサミで切りました。過去。そうか、人生って振り返っちゃいけないんだってね、私は教えられましたんですけどね。そう考えると、はい、今あなたの場合に、母の怒りを持って生き続けますってなるか、この夫と、この息子のね、世界に、私は新しいね、種をまいて花を咲かせるか、これはあなたの選択ですよね。
はい。
ああいうお母さんだからこそあなたは頑張って、そして今の彼と知り合った。そういう面もあるんです。裏表を見れば。全部いいんじゃないんですね。こういうお母さんだから、この彼と結婚できたんですよ。そうじゃないですか？それ、こういう彼だからこそ、あなたはお母さんの悪口を言ったんです。彼が受け止めてくれたんです。そして今、このままでは、ちょっとまずいんじゃないかとも、あなたの理性がですね、ここで踏みとどましたってことは、すべてが良しと受け入れることも、生きる強さだと私は思うんですけども、先生いかがでしょうか？
どうですか？その、どちらですか？子供が可愛い、育ててるので、と思って母親への憎しみが出たのか、それとも、今、子育てが本当に辛くて、そこで泣き叫びたい気持ちを正当化するために母親への憎しみを持ち出したのか、どっちですか？
子育てが辛い。
ああ、そうですか。
はい。
そうするとこれね、復讐的憎しみっていうんですけどもね。
はい。
あの、前者か後者で全然対応が違うんです、これ。前者の場合は、母親の憎しみをしっかり意識化して、それを自分の自我のシステムに統合化して、そしてその統合化することでエネルギーが湧いてくるんです。
はい。
で、後者の場合だと、これは今言ったように復讐的エネルギーですから、消える方向に気持ちを持っていかなきゃいけないですね。
はい。
大切なのは、そうするとね、
はい、
自分の今の生活の中でなんかエネルギーの吐け口を見つける場所ってなんかないですか？
なんかやらなければいけないなっていうのは前々から思ってて、
うん、
趣味をまた再開したのと、
うん、
勉強をまたし直ししたくて、
うん、
勉強を始めようかなと思っていたところです。
じゃあね、勉強にエネルギーの吐け口を見つけてくださいよ。
はい。
ですから、憎しみのエネルギーをね、勉強へのエネルギーに変えるんです。
はい。
そうすると、憎しみは消えていきます。
はい。
憎しみっていうのはね、生産的にエネルギーを使えなかった時に出てくる感情なんです。
ああ。だからこう、憎しみとかそういう方向に行ってしまうんですね。
うん。
わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
憎しみのエネルギーを生産的生き方に変える。それが人間の偉大さです。